戦争と平和のことは1回で終わらずに2回目になっちまったんですが、1回目はですね、古代ギリシャ時代から戦争というのがどうなってきたか、まあ、簡単に言えば軍隊と軍隊が戦うということと、それから降伏ができる、捕虜になることができるっていう2つが大きな、まあ、約束であるということをお話しましたね。まあ、そういう点でこの前の大東亜戦争を考えますと、沖縄戦まではやや戦いと言えないこともない、軍隊と軍隊ですね。それで沖縄戦の時ですね、アメリカ軍は沖縄に住む住民をですね、北部の方に撤退させて、移動させて、そしてそこから日本軍を攻めるっていうのが戦争のやり方ではあるんですね。これはまあ日本軍もずっとそうしてきました。しかしアメリカ軍が住民がいるままですね、沖縄に攻め込みました。これは第一の原因はやっぱり人種差別でしょうね。アメリカ軍から見ると日本の住民というのは人間ではないと考えていると思います。まあ、日本人は人種差別がありませんから、そんなバカなことはというふうに思うでしょうけど、アメリカ軍は黄色人種は人間だと思ってないんで、猿ぐらいにしか思ってないんでですね、それで沖縄戦が起こって、沖縄の人が多数死亡しました。戦争というのはもともと住んでる人が死亡するようなのが戦争とは言いません。まあ、これは現在化学兵器とか生物兵器が禁止されているのはそれが理由ですね。国際的に常識であります。そしてそれからあとですね、東京を中心とした全国の大空襲、特に東京ではですね、下に地上東京都にはもう兵隊がいなくて、それで女性子供が中心に住んでいるってことは承知なので、サイパンから出撃する爆撃を二手に分けてですね、第一波が山手線の外側に通常爆弾をこの爆撃すると、落とすと。そうすると通常爆弾というのは火薬が炸裂しますから、ドーンと大きな音がして、その火薬を包んでいる鉄板が粉々に砕けて、それで人を殺傷するんですね。ですから大きな火花とそれからものすごい音がしますので、これで東京にいる女子供はですね、もう男は全部戦争に出てっちゃうんで、あんまり出てってしまってるので、もうあまりその指導する人がいなくて、慌てふためいて山手線の内側に移動してくるだろう。で、移動してきたところをですね、第2波が今度焼夷弾を使うんですね。焼夷弾というのはガソリンタンク、ドラム缶にガソリンを積んだもので、これは地上に落ちるとバーンと、ただこうなんていうかな、破壊されるだけですが、出てくるのはガソリンですから、揮発性がありますから、それはもちろん火がついて、それでどんどん人を焼き殺すということで、まあ、一晩に大体10万、3月10日の大空襲では、一晩で大体、まあ、10万人ぐらいを殺したと。まあ、これは完全な戦争ではなくて虐殺ですね。それから主な虐殺を挙げますと、まあ、こういうのは各地で名古屋も爆撃を受けて、大阪も爆撃を受けたわけですが、こういう通常爆撃と違って、まあ、皆さんもよくご存知の広島長崎の原爆、これは広島長崎にもほとんど軍隊はいなかったわけですから、軍隊と軍隊の戦いとは言えないんですね。軍隊と丸腰の戦いですから、虐殺ですね。これも2回でだいたい20万人ぐらいが命を落としました。これも虐殺ですね。それから個別のやつでもっとひどいのは、だんだんだんだん日本が追い詰められて、ほとんど船舶も航空機もなくなってきた頃ですね、アメリカの戦闘機がですね、日本の海岸線をずっと飛んでですね、そこの砂浜を逃げ惑っている子供とか女性に対して上から機銃操作する。これはもう完全な虐殺ですね。つまり相手が一人であって、かつ兵士でないと、丸腰であると、反撃してこないっていうのを知ってて撃つわけですから、逃げ惑う子供たちとか女性がこれに随分やられました。これは全て虐殺ですね。戦争ではありません。それで、まあ、そういうのに耐えかねて日本政府が降伏したわけですが、この降伏は今までの戦争の降伏と違って、相手が住民を狙ってくるので、そこでそれに対してもう耐えられないと、これ以上日本人が殺されるのは耐えられないということで降伏しました。だから 日本が1945年の8月15日に降伏したのはですね、実はあれは戦争が終わったんじゃないんですよ。戦争はまだ続いてたんですね。日本軍はまだいるわけですから日本軍はいて、日本軍が降伏したんじゃないんですね。あれ、日本軍は降伏するの嫌がったんです。いいかどうかは別ですよ、事実だけですよ。そこでこう聞いてる方が自分のこう正義とか正しいとかなんかそういう判断はあまりされずにですね、事実を学ぶときにはもう事実だけ学ばなきゃいけないんですね。それで軍隊はまあ反対しました。当然まだ負けてないですからね、軍隊は負けてないんですよ。ただ東京は焼け野原になって10万人の婦女子が死ぬ、広島長崎も原爆を落とされてもうみんなが焼けただれて死ぬ、これでまあ天皇陛下がもう耐えられないと、この状態は、それで降伏をいたしますね。ですからそれで武装解除をします。まあ結局軍隊は降伏してませんからね。だからいろんなことが起こりました。その玉音放送といわゆる降伏放送を天皇陛下が録音したやつを運ぼうとしたら、もう将校が、軍隊の将校が猛烈妨害するとかですね、それから北の方の千島列島では、まあ、8月15日に降伏した後にロシア軍が侵入するんですが、日本軍がロシア軍と戦ってロシア軍を追い返すと、まあ、いうようなことも行われて、まあ、これが後に、日本軍の兵士がシベリアに抑留された時に、まあ、いじめを食らってひどい目に遭うということもあったんですね。したがって国際法から言えばですよ、国際法によく乗っ取れっていう人がいるんですが、国際法から言えばアメリカの行為は完全に違法であってですね、これは戦争行為じゃないので虐殺行為になるもんですから、虐殺した本人がトルーマン大統領ならトルーマン大統領、司令官なら司令官がですね死刑になるべきものであります。しかしアメリカはですねそこら辺の意識が弱くて、それで軍人も本当は銃殺者公死刑しちゃいけないんだけど公死刑したり、まあいろいろしてますんでね、戦時犯罪はアメリカが一番多いんですね。まあこれはアメリカがやや野蛮の国であるっていうか、まあ歴史がないっていうことで、まあそういうことになってるわけですが、だからむしろ戦後にですね、日本軍による捕虜の虐待だとか真珠湾攻撃の、まあ宣戦布告がない時の攻撃だとかが問題になりますが、これは全てアメリカの GHQ がですね、やっぱり戦争犯罪を自分たちはやってるっていう意識は非常に強かったので、日本人がもし人間ならですよ、日本人が人間だと思ったら、これはアメリカ人があまり思ってなかったってことはあるんですが、日本人が人間であるとしたらアメリカ軍の行動は完全に、その戦争ではなくて虐殺でした。でこれをあまり今ですね、私はそれをことさらに声高に言おうとしてるんじゃないんですね。あまりこれを声高に言いますと日米の親睦関係が崩れますから、まあ、これは70年前のこととして我々の頭の中にちゃんと理解しておくという必要があろうかと思うんですね。で今度のウクライナの戦争とかそういうのを考えるときに、戦闘というのはどういうことかっていうことですね。戦争はあまり残虐ではないんです。それは兵士と兵士が、特に普通の場合はです、志願兵とか傭兵というですね、兵士自身が自分の意思で戦争に参加して武器をもらって戦うわけですから、まあ、言ってみれば決闘みたいなもんですね。ですから残虐とか悲惨とかいうよりかむしろですね、まあ一般的に戦いは良くないだろうという範疇に入ります。しかしアメリカ軍が第二次世界大戦の後に日本とかドイツにやった行為は、これは全部虐殺なんですね。で虐殺は今度法律が違うんですよ。刑法でやるわけですから、殺人罪になるわけですね。まあ、これはその後のベトナム戦争とかそういうのでも判例がありますので、いろいろこれをですね、つまり私が思うには、戦争をやめるということはなかなか難しいんですが、虐殺をやめるっていうのはできるっていうのが、まあ、3000年来の人類の知恵なんですね。戦争は仕方ないかもしれない。まず第一弾、最初から戦争を全部なくして平和になるっていうのはもういろいろ手続きが大変だけども、まず戦争に伴う虐殺はやめる、これをまず第一にしようじゃないかっていうことになると、実は虐殺に使う兵器っていうのは戦争に使う兵器じゃありませんから、兵器と言っちゃいけないんですね。したがって核兵器という言い方は間違っております。現在のところ核爆弾を、一般民衆を巻き込まない核爆弾ってできてないんでですね、一部、戦術核兵器というのは多少開発されておりますが、ほとんど少ないんですね。ですから 核兵器を核兵器と呼ぶこと自体が問題なんです。あれは兵器じゃないんですね。まあ殺人用の武器ですから、虐殺用の武器ですから、なんか別の言い方をしなきゃいけないんですね。まあ、そういう点からですね、私はよく日本の平和を望む人、まあ平和を望む人っていっぱいいますけど、平和運動家という人そのものがですね、戦争と虐殺をごっちゃにして何をやめさせようとしてるかがよくわからないんですよ。何を中止し、でこれはね、武田邦彦がへりくつをこねてんじゃなくて、物事を成功させるためにはやっぱりそのそれを行う人の考えを統一しとかなきゃいけません。統一しとくためにはですね、考え方とか言葉遣いとかそういうのを十分に注意しなきゃいけないと、そしてみんなが誤解しないように同じことを考えなきゃいけないって点ですね。これはなかなか皆さんに話したらよく分かりませんでした。戦争というのを非常に おおよそこういうもんだっていうふうに捉えておりました。これはやはりですね、アメリカの戦略で日本の世論が分裂するようにさせられているというふうに言えると思います。